YTR シネマランキング2013、
世界の片隅からひっそりとお送りするヤトミックカフェのインターネットラジオ YTR シネマランキング2013。
来ました。ありがとうございます。
やってまいりました。
本当にありがとうございます。
はい、この季節がね巡ってきました。
ありがとうございます。はい、
まあ、通常はあの年末に、2011年、2012年は放送したんですけれども、はい、今回はまあ2013年のギリギリで、は
い、もうギリギリまで見ようということで、年明けにね、
はい、今2014年の1月に、は
い、ありがとうございます。
しています。
さあ、年に一度の大掃除、
大掃除
遅れてきた、
はい
はい、あの心の射精をしたいと思って、入りました。
大射精で、ね、
出しっぱなしの、2時間ぐらいの長丁場にしたいと思っております。
はい、思います。はい、さあ、いつものね、
はい、
この形式だとどうですか。
去年は確かベスト20、
はい、
と、あとは各部門別で握手見ランキングとか、
うん、やりました。
やりましたけれども、今年はまたちょっと、
非公開
様の方にやっていきたいなと、はい、じゃあ説明しましょうか。
はい、形式をお願いします。
はい、まあ、まずなんでそういうのになったかっていうところも話しながら言ったんですけど、はい、まあ、言うても、まあ、タマフルシネマランキングのフォロワー以外の何者でもないわけですよ、うん、この回というのはね。はい、まあ、そこにまず立ち戻って、タマフルで取り扱った映画の中でのベスト15、うん、それから、まあ、それ以外の部分で見てる中で、まあ、面白い作品っていうのがいっぱいあったので、それのベスト15、ね、でなぜ15かっていうのは、この僕の優柔不断さからベスト10を決めきれなかった。もっと言うならば、もうベスト30を決めるのもしんどくなったんで、無理やりタマフルとオリジナルに分けたというですね、かなり逃げの姿勢のランキングにはなっているんですけども、
いや、もうかなり盛りだくさんっていうことですよね。
それに、まあ、それだけね、まあ、今年も、あ、去年もね、良作だったよっていうね、豊作でしたというところで、まあ、加えてもうランキングに入らない、まあ、今回は他の人には分からない枠ということで、
これ何ですか。
飛行機雲だから引用させていただきました。わ、分からないから、ちょっと引用させていただ
きます。言いませんね。はい、
他の人には分からないわけということで、
はい、
一本珠玉のものを、ね、ご紹介できたらなという形で、
楽しみですね。
行きたいなと思っております。さあ、早速行きましょうか。
はい、今日は一体参加者がね、
あ、そうですね、
たくさんいますんで。
そうなんですよ。今日オールスターで、
はい、ガヤを連れてまいりましたんで、はい、
よ
ろしくお願いします。じゃあ僕からと、
そうですね、紹介していただいて、
時計回りに、ヤトミックカフェの、主催にヤトヤスミです。よろしくお願いします。
はい、ラジオ人生放談から大久保です。今日のランキングを楽しみに来ました。ぜひ佐藤さんには頑張っていただければと思います。
頑張ります。
ありがとうございます。
鈴木 P です。
あ、どうもご無沙汰しております。
鈴木 P、
お声が聞けてもう神々しい。
今日はキャップしてきました。
まあ、いつもね、良質の客としてね、僕らの心の支えになってくれてますからね。よろしくお願いします。
まあ、緊急しましては結婚を。
おめでとうございます。
ありがとうございます。鈴木P結婚ということで。
結婚に至ってこの、なんかこう、一つ感想なんかいただければ。
まあ、何も変わらない
です。はい、ありがとうございました。そして、
そして、
わらびで、おなじみの、野口です。
おはようございます。期待の、大型
新人、わらび、はい、わらび
師匠。
今日は
夕
ご飯を奥さんがマカロニグラタンを作ってくれるのを楽しみにします。
マカロニグラタンが出来上がるまでには終わればね、
そうですね、
いいかなというふうに思っています。はい、そして私佐藤健二で
お送り
していきたいと思います。
よろしくお願いします。さあ、
ではじゃあ早速参りましょうか。
これはタマフル枠から
タマフル枠からいきましょう。はい、じゃあ発表していきます。
お願いします。
YTR シネマランキングベスト15タマフル編、第15位から発表していきます。第15位、ベルリンファイル。第14位、凶悪。第13位、ライフ・オブ・パイ、虎と漂流した227日。第12位、始まりの道。第11位、ジャンゴ、繋がれざる者。第10位、セデック・バレ。第9位、シュガー・ラッシュ。第8位、かぐや姫の物語。第7位、そして父になる。第6位、横道世之助。第5位、 パシフィックリム。
何個か。どれだ
ったっすか。第4、ゼログラビティ。じゃあ一気にいっちゃいましょうか、1位まで。第3位、風立ちぬ。
うん、ここで。
第2位、クロニクル。
あ、
そして、第1位は、劇場版魔法少女マドカマギカ新編反逆の物語、台無しっていうね、これはね。
いやこれは、
いや、これはもうね、全ての説得力をなくす第1位を持ってきてやろうっていうこの策略のもと選びましたけども、じゃあどうしましょうか。
15位からいきますか。
いっていきますか。じゃあ一個一個、まず15位のベルリンファイルなんですけれども、これは韓国映画で、まあ、スパイものですね。北朝鮮に、ベルリンですね、ドイツのベルリンに潜伏している北朝鮮のスパイと、それを追う、韓国の国家情報院の、戦いというようなところなんですけど、まあ、まあ、何がこう素晴らしかったかというと、まあ、アジョシ以来ね、まあ、進化し続ける韓国アクション、これが本当に見応えたっぷりだったな。作品で、まあ特に特筆するべきところは寝技。
寝技とは
割とやっぱり派手な、ね、アクションを撮るときは、こう立ち技中心にどうしてもならざるを得ない。
そうですね。
でも寝技になったらもう地味にならざるを得ない。
絵としては地味だよね。
なかなかね、こうやりづらいと思うんですけど、これがね、見事に寝技も織り交ぜながらスピーディーに、でなおかつこう格好だけのかっこいいアクションじゃなくて、本当に悲壮感たっぷりのこう生々しい殺し合いなんだけど、スマートっていう離れ技をやってのけてる最後のアクションシーンがですね、ものすごい見応えがある作品で、特に僕が痺れまくったのが最後なんですけど、マトリックスの第1作の最後って言ったら分かりますかね、みんな。ネオがこう全てに能力に目覚めて、ね、エージェントを圧倒して電話かけて、これから俺たちの反逆が始まるぞみたいな感じで終わるっていう、このこれから始まる感、
佐藤さんよく言いますよね、
これ大好き、
これから始まる感、
これから始まる感が大好きなんですよ。でこのベルリンファイルも、まあ、その戦って一番生き延びたんですけれども、まあそれが全ての終わりじゃなくて、やっぱりその裏で糸を引いてた、人間がまだ北朝鮮の国内にこう幹部として、軍幹部としているわけですね。でそいつに向かって電話をして、
電話、でもやっぱ電話、
そうで北朝鮮に向かうためにこうウラジオストック行きの列車のチケットを買って終わるっていうね、このね切れ足、
まだ続く感じ、
続く感がある。俺続かなくてもいいんです、これは。
あ、なるほど。
この感じで終わってくれ
たらそれで始まる感があればいい、
あればいい、続きはむしろ見たくないぐらいの、まあ、これが非常に良かったなというところで15位、で14位、目標枠ですね。まあ、これはもう話題になってたんで、
そうですね、
もうそのリリー・フランキーさんとそのピエール・タキさんの凶悪っぷり、まあ、そして名言ぶっ込むね、
ぶっ込む、
これに関してはもうちょっと語る用事もないかなっていうぐらい語られてると思うんですけど、ね、ジジブーがすごかったですよね。要はこの凶悪なあのコンビに徹底的に痛めつけられる、要はその保険金かけられちゃったおじいちゃんの役をジジブーがやってると、何が驚いたって、ジジブーってあんまりリリーさんとそんなに年変わんないっていうのがまず驚いたんですけど、でもあれ見事にこう老人感が出てたし、その板ぶられっぱりがこう板についてたなっていう、これがねやっぱ最高でしたね、っていう今日は、
ぶっ込んできました。
ぶっ込んで、もう14位ぶっ込んじゃいます。早めのぶっ込みになっ
ちゃう。意外になんかちょっと下だな。
そう。
いや、楽しみです。はい。
で、次行くと13位ね。ライフ・オブ・パイ、これと漂流した
225人。これ2013なんだね。
そうなんですよ。1月25日公開なんで、もう本当に年の初めぐらいの公開だったんですけど、まあこれはね、もう本当に、まあラストが、っていうね、見た人はわかると思うんですけども、そんなっていうね、もうそんなとしか言いようがない終わり、まあちょっと救いのないというか、むしろその なんていうんですかね、奇妙奇烈まか不思議なこう体験談こそがこう幻想のようなこう夜べというか、こう本当に寄り所だったんだって思うと切なくなってきて、で何を思ったかですね、僕これ成田に見に行っちゃったんですよ、千葉県の
わざわざ、
はい、あのアイマックスで見たかったんですよ、どうしても。
なるほど。
で川崎とか、あとは木場か、選択肢ここにもあったんですけど、なんとなく成田のアイマックス見たことなかったんで、まあ、ちょっと行ってみようかなっていうのもあってこう行ったんですけど、やっぱねこう行きすがらこうどんどん都心から郊外に離れていくと気持ちが寂しくなってきちゃうじゃないですか。なんかもう僕自身もなんか漂流した気持ちになったんですよ。でなんか不安な気持ちのまま見て、こうなんかそれ突き放されて出たらまた不安な気持ちの場所から家にたどり着かなきゃいけないっていうこの漂流感が何とも1年間忘れられずに、
見た体験そのものが、
体験そのものがもうちょっとライフオブ、俺がライフオブ、俺が
ライフオブケンジみたいな、
そうそうライフオブ俺みたいな、なんか成田で漂流した1日みたいな感じになってしまったのがちょっと忘れられずに、
長野はね
ひどいよ、ひどいって言ったらあれだけど、山しかないからね、豆まきぐらいしかやることないからさ、そこ
うちのおじいちゃんって何だ、
すいませんまさかの
これ申し訳ありませんでした
成田に敵意はありません。じゃあ12位なの始まりの道なんですけども、まあ、これはね、原敬一監督対、はい、あのクレヨンしんちゃんのね、あっぱれ戦国大合戦と、あとは猛烈大人帝国の逆襲という、まあ、歴史に残る、ね、名作を監督された監督初の実写作品で、
顎は長い方です。
あ、そうなんですよ。ちょっとね、あの珍妙な顔、珍妙な顔ですよ。あの非常に独特な、あの一度見たら忘れられないですね。個性豊かな顔をされてる監督さんの平たいというか、ね、なんか平たい感じのね、草履みたいな顔してる。あんまり顔をディスるのも
失礼ですけど、いやでも本当に素晴らしい、
本当に偉大な監督だと思いますよ。もう本当に、で初の実写ってことでどうなるかと思ったら、もうやっぱりね。やっぱり原演出、うん、ここにありっていうのを見せられた、うん、もう本当に素朴で静かな映画なんだけど、うん、そこにこう的確なね、あの人間同士の関わりと感動があるっていう、まあ、非常にいい作品でしたよね。まあ、作品としてはもう本当にね、その木下圭介監督っていうね、うん、まあ、名将ですよね、日本の二十四の瞳とかを監督された、監督さんですけれども、はい、その監督が、まあまあ、ちょっと映画監督として干されて、戦時中にね、まあ、ちょっと少しその時間も反戦的なね、あの姿勢が、まあね、他の監督はね戦意高揚のための映画とかを撮ってる中、そこにこうちょっとねこうなんか、なんていうんですかね、こうアンチテーゼ的なものを少しかすかに匂わすような演出をしてしまったりとかして、
でちょっと
干されちゃったりとかで、干されてる時期に、まあ、疎開するお母さんが、まあ、病気なんでね、まあ、ちょっと長丁場平らにちょっと寝たきりなんで、寝かしたまま行かなきゃいけない、どうするかって考えた時に、こうリヤカーに布団を敷いて寝かしたまま、そのでリヤカーを木下圭介自身が引っ張って山を越えて疎開させるっていう、その本当山を越えるまでだけを描いた ね、
そうですね、
本当にそれだけの何のドラマも起こりそうもない作品なんですけど、まあ、本当に途中の宿場町でね、こうちょっと宿を取った時にこう丁寧にお母さんの顔を拭く木下監督のこうじっくりした描写を、でそれを息を呑んで見守る周りの人たちも撮ったりする、ここをね演出なんかこう見ててこうぐっと息を呑む感じがあったりとか、であとなんかユースケ・サンタマリアのこういつもあのね、ふすまとかでこう適当ぶっこいてる、ね、感じのキャラクターが想像もできないような
、厳しい
年頃になってきた。でもやっぱうまいですよね、やっぱ静かな演技というか、簡単だった、うん、なんか特別キャラクターが濃いわけではないですけど、本当にあれですよね、存在感が的確に かったなっていう。
いや、よかったです。
大嫌いだった浜田岳を初めて好きになれた。
大嫌いなんですか？
大嫌いなんですよ。あの、なんか、イケメンじゃないんだけど、うん、いい感じの、うん、個性派俳優、若手個性派俳優として、うん、僕、地位確立してますけど、何かみたいな風情。
あの人ね、奥さん7歳年上なんですよ。
マジで？
うん、どうでもいいです、
うん、俺もマジでっていうほどマジでって思ってないっていうことだけ正直に告白しとくけど、まあそういうね、なんかいいですよね、あの画期的な感じがね、ちょっとなんですか、宿の町娘にこう手出そうとするあの感じも可愛らしいじゃないですか、うん、これでなんかね、こうふとしたね、監督だって気づいてないですよね。
その
岡っ引きは、その便利屋はね、浜田岳演じる便利屋は、その彼が映画監督だってことは気づいてないんですけど、何気ない会話の中で、ほら、こういう映画見てよ、あれは泣いたなーなんつって、そこでまたね、木下圭介が少しちょっとこう自信を取り戻すというか、
うん、
でもそれは言わないっていうね、うんうんうん、それはちょっと泣かすところ。あれ良かったですね。原敬さんの日本の宝ですね。で、まあ、これにこうやっぱりこうね、触発されて27の瞳も見まして、これもやっぱすごい映画でしたね。やっぱり結構ハードなんですよね。辛い見てて、なんかもっとほのぼのかと思ってたんですけど、
ほのぼのしたシーンだけ、
そうそうそう、なんか先生と生徒たちの心の交流とかなんですけど、その生徒がもう本当に病で。こう倒れて、でも金がないからもう本当死を待つしかない状態になったりとか、あとはこうみんながね、どんどんどんどんこうなんていうんですかね、進級していく中で一人こう、いわゆるこうなんか方向っていうんですか、お家の事情でどっかにこう方向に出されちゃうんですよ。まっちゃんって女の子がいて、で修学旅行に行くんですけど、その修学旅行行った先でまっちゃんが働いてるんですよ。でみんなは学生修学旅行を謳歌してるのに、まっちゃんは一人辛い方向先でこう仕事をしている。で先生がはずなんて偶然まっちゃんを見かけて、まっちゃんっつってこう行くんですけど、もう耐えきれなくなってまっちゃん逃げ出しちゃうんですよ。で走ってその場から遠のきたいんですけど、路地入ろうとしたらその同級生がみんな楽しそうに歩いてくる集団に勝ち合いそうになっちゃうんですよ。でバーッと止まって身を隠して見つからないように、でそのままその見過ごして一人泣く。で最後はその修学旅行 の, 学生たちが、その先生たちがね、帰っていく船をこう船着き場で見送りながら一人泣きながらこう歩いていくんですよ。でそこをレール引いて横移動でこうやってずっとまっちゃんが泣きながら歩いて帰る向こう側に、同時並行でこの船がずっと映っていくっていう、ね、もうこれがもう泣けて泣けてね。
大丈夫大丈夫、
そうもう本当に大丈夫大丈夫じゃないんですよ。この先も大変なことが待ってるんですよ、まっちゃんには。だけど、まあ、ちゃんとその後、まあ、いろんな大変なことあったけど、まっちゃんも成人してお母さんになって最後再会してっていうところがあって、辛いこともあったけどみんななんとか生き延びてこうやって再会できたなっていう。
いいですね。
日常人にもぜひちょっと合わせてみていただきたいなと。でございます。今日は12、
はい、
始まりの1。11、ジャンコ繋がれざるもの。これはクエンティン・タランティーノのね、作品ということで、まあ好きな人はいっぱい いると思うんですけど、まあやっぱりこう、クリストフ・ウォルツっていう、イングロラス・リアス・バスターズで、オランダ大佐を演じた役者さんがいるんですけど、まあみんなこの人に夢中ですよね。僕もそうですけれども。まあとにかくこの人が弁が立つんですよ。へりくつお化けというか。もうとにかくね、何も言い返せない。世の中の仕組みや断りを完全にこう理解してて、まあその理論武装で、もう他を圧倒するっていう男で、もう、なんて言ったらいいんでしょうかね。本当にね、はぁっていうしかないっていう。ただ、そんな男が、最後に、感情を引き出しにして、こう、ある行動に出るんですよ。で、そこで言った一言っていうのがね、もう、うわこの人大好きって思わせるね。もうぜひそこをちょっと楽しみに。
その注目ポイント。
このレオナルド・ディカプリオ対クリストフ・ウォルツ。で、レオナルド・ディカプリオもすごいいいんですよ。見事な、まさに狂気の悪役っぷりで。
レオ様
ね。レオ様が。ね、ぜひこの、ウォール・ ウルフ・オブ・ウォール・ストリートってあの今月の末に公開されますけど、はい、ちょっとねやっぱこの役にも通ずる、うん、結構こういうねやっぱ狂気役が意外と似合いますねあの人、う
ん、ティガちゃん、
うんうん、なんかこう生徒ハイケメンというよりは、うん、やっぱ狂気の人っていうのがこんなに板につく人なんだなっていうのは、うん、もう本当にこのジャンゴにもたっぷり現れていますんで、うん、あとあの細かいとこというか、うん、あのなんていうんですかねあの大したとこじゃないんですけどあの クリストフ・ウォルツが、うん、あのなんていうんですかねあの元は歯医者をやってて今は賞金稼ぎをやってるっていう得意な経歴でしたんですけど、はいはい、乗ってる馬車の上によくわかんない歯のオブジェがついてて、でそれバネでついててこう馬がパッカパカせたりビヨンビヨンビヨンって動くのがもう見てて楽しい。何なんだろうあれっていうよくわかんない演出があるんですよ。あとあの途中でそのやっぱ黒人が要はあのなんていうんですかカーボーイのカーボーイとか賞金稼ぎを気取って、うん、もう奴隷としてしか扱われてない時代ですからね、うん、ありえないわけですよ、うん、馬に乗ってこう彼のパートナーそのクリス・フォルツのパートナーとしてこういろんなところに行くんですけど、うん、みんなそれが許せないんですよやっぱ南部の白人たちは。で KKK が出てくるんですよ、うん、あ途中 でその KKK の、 あの襲撃をこう目論むんですけどそのドタバタが最高に笑えるの、うん、でその中にはあの僕らの大好きなジョナヒルっていうですね、うん、スーパーバット童貞坊主とか、うん、マネーボールの、ブラックピットの相方を演じた役者さんが出てるんですけどこれがいい味出してますんで、うん、あ最高ですか
KKK に注目
で、あの KKK ってこの白い覆面かぶるじゃないですか、うん、で白い覆面をねこうみんなでかぶるんですけどなんか穴の開いてる位置がおかしくて前が見えねえよってみんなバタバタお誰だこれ作ったのって言ったら俺の神さんがお前夜鍋して作ったんだとみんな文句言うんじゃねえとかってしょうもないことで揉めずっていうシーンがもう爆笑なので結構お楽しみ。あとタランティーノが、まあ出てくるんですけど本人も登場するんですけどあの最高の死に方しますんでぜひご注目ください。でジャン、
はいはい、
で第10位セリックバレーというね、これはね、台湾で、日本が統治下に置いてた時代に実際に起こった、そのセレック族っていう原住民 と、その日本人の、争いを描いた作品なんですけれども、これは実際にあった武者事件っていう事件がありまして、まあ、日本がそういう風にこう台湾にこう行きまして、で、まあ、統治して、で、その、なんていうんですか、拠点を築く上で、まあ、それこそさっきのジャンゴじゃないですけど、あの、原住民をもう奴隷のようにして扱って、まあ、こう、国をこう、開発、統治していく中で、やっぱりもう、セデック族っていうのは、誇り高き、もう本当に狩人の民族、どんどんどんどんフラストレーションが溜まっておくわけです。である些細な事件、いざこざをきっかけに武装蜂起して、で、こうなんですかね、出走って言って出る草って出走って言うんですけど、これ何かっていうと、相手部族の首をはねることを出走って言うんですよ。で、首をはねたものだけが一人前の男として認められる。
首はねなきゃダメ。
そうなんですよ。セデックバレっていうのは真の人っていう意味で、首をはねた人だけが真の人と呼ばれる。
そういうこと？
もう、もう一般人には理解できない、うん、こう、ルールの中で生きてる人たちなんですね。
いや、首はねないと成人できない。
成人できないんですよ。だから、それをしないと虹の橋を渡れないんです。はい、虹の橋を渡るんです。死ぬ時に虹の橋を渡って、うん、先祖たちが住まうところに行くのが、うんうんうん、そのセデック族の最終目標なんです。
地獄に落ちそうだよね。
いやいやいやいや、虹の橋を渡って最後みんなでこうゾロゾロゾロゾロ平成大の機関機合戦ポンポコみたいに虹の橋を渡って行くんですよみんなで最後。だから日本の、ね、要はこう、なんていうんですか、入植してる、ね、軍人たちとその家族が、その学校で運動会があって、その運動会を狙って、日本人の首を刈りまくるわけですよ、セリク族が。で、これよく、アポカリプトっていう映画があって、まあ、それとすごく、まあ、似ているっていうふうに、例えられることがあるんですけど、僕はこれを見て、首刈りプトと名付けましたね。首刈りプトです。
首たりが注目
っぽい。首チョンパです、とにかく。ただもう、とにかく、まあ、こんな事件があったのかっていうのも知らなかったし。
実はっていうのは、
実はなんです
よ。すごいですね。なんか、首カリプトは存在したって。
そう。実在したんです、首カリプト。まあ、これもまあ非常に勉強になりましたし、まあ日本人がね起こした侵略戦争がきっかけですから、ね、まあ非常に勉強になりましたと、ね、これを踏まえた上で、ね、安倍政権には投票しないというね、心に決めた次第でございます。
はい、
でもう一つ言うと、まあ、ちょっと台湾に実は旅行に行きまして、はい、でまあ、団体行動だったんで、あんまり個人の自由じゃないんで、こう本当は時間とかあれば、そういうゆかりの地とかを訪ねたりとかしたかったりとか、もうちょっと行く時期が前だったら、その中心街の近くにそのセレックバレーを撮影したセットがフルセットを残って観光地になってたんです。
あ、そうなん
ですか。それすごい行きたかったなっていうのがちょっと心残りだったのと、漢民族のおじいさんがセテック族の T シャツを着てて、それどこで売ってるんですかって聞きたかったんですけれども、言葉が通じずに、結局集合時間が来て、おじいさんに、ん？って顔されたまま終わるっていう。
残念だったね。
そしてその着てる人が漢民族っていうね。
あ、そういうことか。
そうなんですね。まあ、まあ、官民とか侵略したっていうか、まあね、そのなんていうか、こう、日本人と割とうまくやってる方
ですよね。あ、そうですね。一緒になった方でね。
そうなんですよ。っていうね、セデックバレー。
これ長い
ね、すごいなんですよ。第1部太陽記と第2部虹の橋って合わせて多分4時間超えるぐらいの超大作で、で、実は日本からもね、日本人も出てるんで、安藤正信。あと川原サブさんとか、あとビビアンスーも出てるんですよ、やっぱ台湾というのは ね、
ね、
ブラックビスケッツでおなじみ の、
ね、
スタミナでおなじみの、タイミングでおなじみのビビアンスーも出ているというところ で、 であとね、子役がすごいんですよ、子役が、バワンっていう子供がいるんですけど、こいつ大活躍しますんで、大人より大活躍するっていう、ちっちゃい子供が、作品内で、出てくる一番ヘビーな銃器を使ってぶっ放しながら全力疾走して日本人殺しまくるっていう。でこれがもう本当に結構そういう戦争映画ね、まあプライベートライアーとか韓国の高知戦とか、これ去年のランキングにありましたけど、もう本当ねそれに匹敵する、まあそれ以上のもう超絶戦争アクションシーンがありまして、でこのバワンが最後死ぬんですけど、その死に方がすごくて、弾が全部出尽くして武器がなくなって、もうなんていうんですか、もうギリギリまで一人でも多く日本人を殺すって意気込みで、崖っぷちに立ってる日本人に向かってうわーって猛烈に走ってって、ジャイアントバババリのランニングネックブリーカーで一緒に崖底に落ちるっていう、谷底に落下するっていう壮絶な散り方をしますんで、
ぜひ鈴木福君にやってもらいたいです
もうね、本当に鈴木福君かな、筋肉ないしな、説得力ない福君じゃ燃えねえな、まあ、とにかく、そこにちょっと見応えありますので、でね、ジャイアントバーバーもびっくりのランニングネックブリーカーにちょっと注目
して。注目というところ。
ね、
バーバーに注目。
第9位のシュガー